どうもこんばんは、大魔王です。大魔王のオルラジオを今週もやっていこうと思います。今週は大切なお知らせということで、大魔王ラジオチャンネルからも大切なお知らせございます。後半の方にね、最後の方に、お送りしたいと思います。先日ですね、大相撲横綱、稀勢の里と出てこなかった、もうちょっと先駆けニューゲームっていうところでしたね。解散ライブ行ってたんですけど、そういうグループがありまして、なぜか先駆けニューゲームと言いかけました稀勢の里さん、稀勢の里さんが引退されたということでですね、まあ残念だなぁとは思いますね。まあテレビでも皆さんおっしゃってましたけど、怪我をした時にもう1年ぐらいバツッと休んで完璧に治してから出てきてたらまた話は違ったのかなとかいう話が出てて、本当僕もそう思うんですけど、文句なく優勝して横綱として一回優勝した後に出てきて、もう怪我をしな、あ、そこで怪我をしたのか。怪我をしながらも、最終的には優勝して、まあ、それっきりという状況ですよね。まあ、しっかり治すっていうのはやっぱ大事なんだなと思います。もう、スポーツ選手の皆さんに言えることですけど、大怪我して戻ってくるまでに、しっかり、治療と準備を始めれてる人、終えれてる人、っていうのと、やっぱり途中で中途半端に戻ってきちゃった人っていうのはもう全然違うんだなぁと、意味合いが変わってくるよなとか思って見ておりました。まあちなみにテレビをね、見たら、仕事終わって帰ってきたんですよ。仕事終わって帰ってきて夕方ぐらいからずーっとテレビ見たら、どこのチャンネルも稀勢の里の引退についてやってたんですけどね。朝日放送だけはブレませんね。朝日放送さんはすごい、横並びの各局がもうそれぞれもう全部稀勢の里で埋まっている時にですね、朝日放送だけはサスペンスの再放送やってましたね。さすがですね。ブレません。本当にブレない、朝日放送。そんな、それを変更してまでね、やることではないといえばその通りなんですが、そこの時間がワイドショーじゃなくて、視聴率が稼げる、サスペンスだっていうのがいいですよね。2時間サスペンスってどれぐらい数字取るんでしょうね、あれ再放送ね。うちのおかんとかもよく見てますけど、犯人がわかる前に確実に寝ているという状況ですが、でも、まあ一曲ぐらい違うのをやってるとみんなそこに集中しますんでね。いい気はいたしますが。はい、大切なお知らせは後半また、喋ります。はい、それではここから大魔王のお風呂ラジオスタートです。そういうのをもうアイドル界のツイッターでは確実にやばいことだとよく言われます。大切なお知らせって言うと、まあ、大体まあまあのことが起こってるんじゃないかということがあって、まあ、解散とか卒業とかね、解雇とかね、もうそんなことが日常茶飯事ですよ。もうそこら中で起こっているのが今のアイドル界。何でしょうね。もうこんな状況の中で NGT48 のあんな問題も出てきたりして、いやもうややこしい、みんなちゃんとやろうぜっていう感じ。まあ大切なお知らせとかね、ちょっとしたファンと繋がって規約違反だからクビにしちゃっすよみたいなのはもう別に どってことないんですけど、NGT に関しては刑事事件ですからね。それが起こったのにもかかわらず全然解決の糸口が見えない。見えてるけど見ないふりをしているんじゃないのっていう状態になってるみたいですね。ネット情報を全部信じるっていうわけにはもちろんいかないし、嘘もいっぱい書いてあるだろうから、どこまでどうなのかはよくわからないですけど。まあ、やばいですね。文春さんもいろいろ火消しに回ってるみたいだし、いろいろ大変だなと思ったりはするわけです。まあね、顕在化しちゃう。そういうのがね、江ノ葉ガールズのこともそうですけど、なんかこう、全国的にそういうニュースが出るっていうのは、まあある意味アイドルの世界、アイドル界、そのライブアイドルとか地下アイドルとか言われている、人たちの世界っていうのは、ある程度熟成期間に入ってきて、熟成されて、みんなが見ているつまびらかなところに出てしまう問題になっちゃうってことですよね。今までだったらそんなの、もう、なんていうの？端の方でね、田舎の方で行われて、知らない間に辞めて解雇して、ちょっとした事件になってもその地域の事件でしかないっていうのが、まあ基本ですけど、今はもうそれが出ちゃう時代なので、話がややこしいなと。思ってしまいます。まあでも今いろいろね、言われている人たちも、まあ今のところ推定無罪ですから、あんまり書いて話がややこしくなったりはしないでほしいというのが、僕の正直なところでございます。まあでもね、本当にその、まあアイドル界だけじゃないですけど、その国際問題とかも、もう、大体が何を言ってるのかよくわからない、本当のことをみんなで言い合いましょうということにはなかなかならない、世の中ではありますね。別にその大きな話でなくてもね、小さい話でもね、なんか正直にこう腹を割って話すみたいなことはこの世の中にはないのかなという気がいたします。とりあえず何かが起こってしまった時に、すいませんでした、僕が悪ございましたっていうやつが現れないっていうのは、大変由々しき問題なのかなという気がしています。まあ人が増えれば増えるほど、まあ、4、5人ならばなんとかなったものが、まあ10人、20人、100人、1000人、1万人とだっていくときに話がややこしい、ややこしくしてくるやからが一枚噛んでくるのかなと、そんな気がしております。はい、ということでこの後は大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間ですが、何を読むかまだ全く決めておりません。何かしらを読むでしょう、きっと。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングステンラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741。まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週はちょっと 短めに行きたいなと思ってね、短いの探しました。芥川龍之介作品からシルコ、8ページですからね、すぐ終わりますよ。読んでいきたいと思います。久保田万太郎くんのシルコのことを書いているのを見、僕もまたシルコのことを書いてみたい欲望を感じた。震災以来の東京は梅園や松村以外にはシルコ屋らしいシルコ屋は後を絶ってしまった。その代わりにどこもカフェだらけである。僕らはもう広小路の時輪にあの湾に並々と盛った沖縄を味わうことはできない。これは僕ら下戸仲間のためには少なからぬ損失である。のみならず僕らの東京のためにもやはり少なからずの損失である。それも時輪のシルコに匹敵するほどのコーヒーを飲ませるカッペでもあればまだ僕らは幸せであろう。がこういうコーヒーを飲むことも現在ではちょっと不可能である。僕はそのためにもシルコ屋のないことを情けないことの一つに数えざるを得ない。シルコは西洋料理や品料理と一緒に東京のシルコを第一としている、あるいはしていたと言わなければならぬ。しかもまだ皇毛人たちはシルコの味を知っていない。もし一度知ったとすればシルコもまたあるいは麻雀のように世界を風靡しないとも限らないのである。帝国ホテルや西洋圏のマネージャー諸君は何かの機会に皇毛人たちにも一碗のシルコを勧めてみるがいい。彼らは天ぷらを愛するようにシルコをも必ず愛するかどうかは多少の疑問はあるにもせよ、とにかく一応は進めてみる価値のあることだけは確かである。僕は今もペンを持ったまま遥かにニューヨークのあるクラブに皇毛人の男女が七八人、一晩のシルコをすすりながらチャーリー・チャップリンの離婚問題か何かを話している光景を想像してみる。それからまたパリのあるカフェにやはり皇毛人の画家が一人、一晩のシルコをすすりながら、こんな想像することは肝心の仕事にはそういない。しかしあのたくましいムッソリーニも一晩のシルコをすすりながら天下の体制を考えているのはとにかく想像するだけでも愉快であろう。唐突に終わりました。ページめくったら終わってましたね。はい、だそうです。シルコ食えということですね。シルコとぜんざいの違いがよくわからないんですが、前調べた気がするけど今調べる気がしないのでどっちでもいいや。シルコっていうのはなんとなくこう粒が残ってない感じ、ぜんざいっていうのはこう粒あんというかね、もう粒々が残っている感じ、餅を持ち上げたらもう小豆がわーっとまとわりつく感じがぜんざいなのかなと思ってますが、僕の言ってることは正しいかどうかはわかりません。シルコちょっと食いたくなりました。なんか缶詰の小豆でも買ってこようかなと、そんな気になってきましたね。はい、ということで大魔のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこの辺りで。大阪そこが北大阪舞台よ。トラックタイヤも扱ってるプロのお店。ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも進 敵な天才が、あなたを待ってます。ダイヤのことなら、いつでも待ってます。いただいておりますが、なんか質問箱にいろんなのが一気に押し寄せているので、答えるかどうかともかく、ババンと読んでいきたいと思います。眼帯は好きですか、これは眼帯女子が好きかどうかみたいなことまあアニメのキャラクターとかでね、眼帯女子ね、まあ綾波レイ的なのは嫌いではないですが、実際眼帯してる女子が好きかっていうとよくわかりません。で、僕が眼帯するのが好きかっていうと立体感がなくなってね、もうフラフラしちゃうので好きではありません。あんまりやったこともありませんしね。夜寂しい、いつもおかずは大魔王。あ、いい子ですね、おかずにしてもらっても全然構いませんよ。はい、そしてベイスターズファンの皆様へ、 AFC チャンピオンシップに出場するマホームズはかつて横浜にいた、パッド・マホームズの息子です。どうか昔のよしみで声援を送ってあげてください頑張れ。はい、かわいいね、ああかわいいね、かわいいね、誰の句だろう。まあ、僕はよく書いてますけど、僕が読んだ句かどうかわかんないですね。はい、誰かがもうすでに読んでた句をそのままやってるのかもしれません。それはわかりません。僕の句だと自信を持って胸を張って言えるかっていうとそんなことはないですね。大魔王さんの好きな食べ物はスイカですか、唐揚げです。大魔王さんの好きな色はピンクなんですか、赤、黄色、オレンジです。大魔王さんの苦手な教科は数学と英語で、得意な教科は理科と音楽ですか、なぜ決めつけるんですか、よくわかりません。苦手な、まあ、英語と数学は確かに好きではないな、苦手だな。理科と音楽も別に得意ではありません。はい、勉強は基本的に得意ではありませんでした。はい、ということでね、一気に答えました。今回はメールもいただいておりますので、メールも読んでいきたいと思います。はい、それではメール北順にお送りします。テレビ番組で 4K とか 8K とかありますが、画面が綺麗になるだけのものですか、テレビそのものが変わるのでしょうか、今は実験段階ですか、よくわかりません。携帯電話の普及で周波数も満杯だとか聞きますが、影響ありますかと。携帯電話の周波数と、テレビは全然関係ないですね。4K とか 8K っていうのは基本的に操作線が多いってことですね。はい。昔の4対3って言われてたね、SD っていうのから16対9の、HD というものになって、そこからさらに操作線が倍に増えていってのが 4K、8K ってことです。ただいわゆる今の地上波に 4K とか 8K を放映する能力がないので、どっちにしろ見るのは何ですか、BS とかでないと、 CS も無理なんじゃないかな。多分 BS しか 4K も 8K も見ることはできません。だから、今の実験放送も BS でしかやってないっていうのが実情ですね。まあ、別にそんな、まあ綺麗になるのは素晴らしいし、確かに 4K テレビを買って 4K じゃない放送を見ても綺麗なのは確実に綺麗ですけど、そこまでテレビに、なんていうの？こだわるのか？そこまで画質が必要ですげえ高いテレビを買わないといけないぐらいみんなテレビを見るのか問題の方が あれだと思いますけどね。そんなに家でテレビ見るかな。今時ね、あんまり見ないですけど。はい。ありがとうございました。堺のこうちゃんさんでした。そして次ですね。すっかりメールをご無沙汰しており、今更ながら明けましておめでとうございますと申しております。つよっちゃんです。あ、どうもです。今週は久しぶりにメール投稿するぞとラジオチャンネルの FB ページにアクセスすると、大切なお知らせの文字が目に飛び込み、何事だと焦りました。が、これが今回のメールテーマだったんですね。そうです。某二人組ミュージシャン絡みの話題でしょうか？違いますけど、そんなことありましたね。18日は某国大統領が重大発表の予告をしていましたが、壁建設に関するものでした。いやでもアイドル絡みだと全く芸能音痴なので皆目見当つかずです。そうそう、私的な大切なお知らせです。この春から大阪に引っ越したの。大阪に行きますか。現職場での勤務が2月末までの予定で動いていますが、まだ確定していないので、適度にクローズマーケットなこの場で本邦初公開です。本当に。10年ぶりの大阪での生活しばらく、仕事でバタバタしますが楽しみです。今年こそ大魔王さんからの大切なお知らせ、大魔王バーベキュー開催しますがありますようにと。何はともあれ今年もお体に気をつけて各番組の収録更新お仕事も頑張ってくださいと。はい、ありがとうございます。まあバーベキューやりたいな。そういえばね、全然やってないですから、久しぶりにバーベキューやりたいなと思ってますので、その時はぜひつよちゃんも来てください。はい、次ですね。こちら大門さん、いつも配信楽しみにしています。と書いている今って名前書いてないんですけど、まあ、チチリアジュンジュンさんですね。山本さくら、いや、ヒイラギリオさんがカラオケボックスのトイレで手を挟み、救急車で運ばれています。もちろん命に別状はありません。本人は骨折していると言っています。ドロータ工業大丈夫ですか？嫌な予感が当たらないことを願うばかりです。ということでね。びっくりしましたね。このメール見てびっくりしました。本人のツイッター見に行ったら、なんか、まあ、詳細は載ってないですけどね。なんかキャスしてたとかいう話ですけど、なかなかお騒がせな方ですね。今度のドロータ工業出ていただく予定になっているので、まあ、何事もなくライブができる状態であればいいんですけれども、2月11日、まあ、なんとかかんとかやりたいと思ってますので、皆さんよかったら中津 B 行動まで来てください。本当に大丈夫かな、ヒーローさん。はい。まあ、ちょっと駆け足でお送りしました。メールをいただいていました。ありがとうございました。はい。ということで、ここで大魔王ラジオチャンネルからの、重大かつ大切なお知らせでございます。年末ぐらいから、12月ぐらいからですね、大魔王さんのですね、体調がすこぶる悪くてですね、で、12月はまあ、そんな中でも、なんとかかんとかこう、ちょいごまかしながら仕事もし、いろんな現場も行き、やってたんですけど、ちょうど東京に行ってね、コミケやってカウントダウンライブやって、正月の夜中に走ってこっちに帰ってくるときにですね、まあずーっと12月から頭が痛かったんですけど、もう、咳を5本5本とした途端に、もうバーンって頭が、本当に爆発すんじゃねえかっていうぐらい痛くなりまして。で、頭痛いだけならいいんですけど、全身が痺れて、動かなくなっちゃったんですね。運転中に。で、視界はなんとか見えてるし、意識もある程度ちゃんとしてるんですけど、なんかこう、ちゃんと見えてる視界よりちょっと遠くなった感じ。で、これやべえなと思って、かといって、アクセルをバーンと外して、ブレーキギュンって踏めるほど体が動かないんですよ。で、こう、ハンドル操作もままならない状態だから、とりあえず首もガッと動かないのを、こう、目でギョロギョロ見て、ミラーを見てね、後部に車が走ってないのを確認して、そろーりとアクセルを緩めて、なんとかこう左の方に寄ってって手を伸ばしてなんとかかんとかハザードランプをつけて路肩でしばらくして まあ、僕の中では永遠の時間のような感じがしたんですが、まあ、多分30秒から1分ぐらい、待ってたら航空と力も戻ってきて意識も戻ってきたので帰ってきたんですけど、とりあえずそういう状況で、まあ、非常にその車の運転、まあ、今日も車の運転普通にしてましたけど、まあ、危険だと、体の調子も本当にすこぶる悪いまま、ね、まあ、ここ2週間ぐらいね、極力睡眠時間を多く取るようにして、ちょっとマシになった気はするんですけど、うん。とりあえず、その、明けて今日ですね、もう月曜日に、お医者さんに行ってくることにしました。神経内科、脳神経内科の方に。どういう状況なのか正直わかりません、僕自身も。どういうことでこういうことが起こってるのかが全然わからないので、とりあえずお医者さんに委ねるしかないんですよ。で、まあ、見てもらって、いやもうこれ、とりあえず静養してたら大丈夫ですから、になるのか、はい、とりあえず緊急手術ですから今帰らないで今からやりますよ、になるのか。わかんないんですよ。もうそれが0100みたいなもんですね。とりあえずおとなしくしといて、この薬でも飲んでなさいで、済むのが0だとしたら、100はもうとりあえずもう帰っちゃダメ、今すぐ手術するから待っとけっていうのが100ですよね。その0100のどこになるのか、まあ30とか50、とりあえず入院しなさいなのか、入院日を決めて帰りなさいなのか、とりあえず薬飲んどきなさいなのか、まあまあいろんな段階があると思うんですが、わかんないです。だから、その医者に行くということを決めた時点で、2月の仕事をまず全てストップしました。3つの会社で、お世話になっている仕事を全て一旦ストップ。うん。で、1月はお風呂ラジオ以外、実は全然ネットラジオ収録してません。気づいた人がいるかどうかわかんないけど。全てのネットラジオも今ストップ状態です。お風呂ラジオ以外は。はい。だから、まあ、その話もメンバーにはして、うん。まあね、大魔王春郎のグッタイミュージックは10周年ですよ。で、1月撮ってれば2月にオタクの隠れ家は100回を迎える。そんな状況の段階で僕がこんなことになっちゃってるんで、正直どうなることやら、10周年記念イベントもやりたい、100回記念収録もやりたいと思っていたのにもかかわらずこの状況ですから、うん、どうすべきか、どうなるのか、まあ僕も、まあ怖いとも言えるし、まあわかりません。だから、そういう本当にわかりませんという状況なので、来週のお風呂ラジオを更新できるかどうかもわかんないですよ。そのまま入院になったりするとね、できなくなっちゃうので。で、まあ今日この段階で、お医者さんに行く前の段階で発表しておりますが、お風呂ラジオを更新できるようであれば、どうなったかっていうのは報告できるかなとは思うんですけど、更新がなければ、まあまあ深刻だと思ってください。はい。まあ、それでも、とりあえず、今週木曜日の、ドルオタ工場と、で、2月11日の、中津 B コードでの、ドルオタ工業、ボリューム9に関しては、一応やるつもりで、います。まあ、それもどうなるかわかんない。僕のいないところでやってもらうしかない、可能性もあるんでね。うん。とりあえず、そのあたりは、まだまだ、冗談の許さないところではあるなぁと思っているんですけれども、まあとりあえず一旦休ませてください。はい。ネットラジオ関連も全てのことを一旦休ませてもらおうと思いますので、まあそういうことで皆さんどうぞよろしくお願いします。他に言えることは特にないですよね。まあ、今はね、とりあえずその症状が出ない限りは元気なので、 まあ、ぼやーんとしてたりとかね、耳鳴りがしたりとか、めまいがしたりとかあるんですけど、ダメじゃねえかよ。ダメじゃねえかよと言っても、今もこう収録中眠いということ以外は、特に変なことはないので、まあ、その辺も、つまびらかに、して、お医者さんに判断してもらおうと思いますので。まあ、とりあえず、その、2月いっぱい休んだら、3月からは仕事復帰できるという状況になれば、最高だなぁとは思ってるんですけど、うん、本当にどうなりますことや。まあ、死にたくはないですしね、死ぬつもりもございませんので、必ず戻ってきますから、待っといてください。お風呂ラジオ聞いてる人も、普段お風呂ラジオ聞かない人も、これ聞いてるかどうか知らないけど、うん、必ず戻ってきます。生還しますので、よろしくお願いします。はい、ということでね、来週あるかどうかはわかりません。大魔王のオールラジオは、今回が何回目 ?416 回とかそんなのかな。はい、絶対500回やりたいですしね。最近お風呂のイベントスペースみたいなのがあって、はい、そのお風呂のイベントスペースでお風呂ラジオ撮りたいなっていうのもあるので、必ず続けたいと思いますので、待っていてください。ということで今週のお風呂ラジオはここまで。またいつか、近いうちに必ずお会いしましょう。大魔王でした。
この番組は、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。